キキさんのアルバイト。第4話。第4章。白の旅立ち。01。あんたが死去すべしか？ゲエルーは、突如現れた老人を見た。貴様は、砦跡の住人以外の男性、それも、氷の種族がいたことに、すべしは少なからず驚いたようだった。しかし、その冷静さを微塵も失わず、すべしはゲエルーを観察した。その風貌、そうか。魔王の護衛官ゲエルーだな。こんなところで出くわすとは。ほう。俺のことを知っているのか？ある程度以上の地位にある新品ならば、誰でもわかるはずだ。まあ確かに、そっちの資格を巻きながら逃げ続けているからな。それもあるが、勇者様の言語録に、ゲエルーさえいなければ、戦争は、ガニエーツの戦いで終わっていたと記されているのだ。カニエーツじゃ、俺は、姉子を逃すために時間を稼ぐのが精一杯だったがな。それにしても、奴がそんなことを言っていたとは初耳だ。政治書と矛盾するため、秘匿された文章となった。ある程度以上の新品でなければ、閲覧どころか、その存在すら知らされておらん。そんなことより、男性二人の会話に、白が割って入った。傷の手当てを。このままでは、白は、血を流すすべしに駆け寄る。しかし、その傷は深かった。ジョーちゃん、その男はもう、ハク様。大変申し上げにくいのですが、すでに手遅れでしょう。すべし、様は、あとは死を待つのみの状態に見受けられます。そんな、すべしは、自分の体がどうなっているのか把握していたのだろう。二人の言葉に落胆することもなく、ただ体を支えきれなくなって、その場に座り込んだ。すべし様、何があったのです？クーデターへの賛同を表明した。おかげで、反クーデターの騎士を鮮明にしたオブラスト方面軍に攻められた。すべしは、大きくため息をつき、誰に言うでもなく語り始めた。私も老いた。人生の最後に、自分の欲しかったものを手に入れようと、総司教に加担したが、欲は出すものではないな。クーデターが成功した際の報酬としていただこうと思っていたが、結果はこれだ。クーデターに関わっていたのですか？発端は、あくまで若い総司教の狂信的な野心と、軍の不満。あるいは、それを呼び起こした政治家や王族の腐敗だ。まあ、私も多少は煽ったがな。こともなげに言うすべしに対して、キキさんが聞いた。あなたほどの方が、それほどまでに欲しかったものとは？何？単なる宝石よ。他の人間からしたら、なぜそこまでこだわったのかわからないだろうな。すべしは自嘲気味に笑った。そんなことより、なんでここに来たのさ。すべしのことが嫌いなクークラが、不機嫌そうに言った。不況ならば、それらしく、信者たちに説教でも垂れながら死ねばいいのに。全員の目がクークラに注がれた。クークラ。叱る白を片手を上げて制し、すべしはクークラに対して言った。そちらの仕事はすでに終わらせてきた、魔導生物。私の最後の仕事は、ここが舞台なのだ。呼吸も苦しそうになってきた、すべしが、最後の力を振り絞って立ち上がり、白に向き合った。ミティシエーリ。吹雪を意味する名の魔王。その娘であり、勇者様より、白の名を与えられた者に対し、担当司教として、最後の仕事を果たしに来た。白よ。白よ。心して聞け。02。下の大地に、死と混乱の風雪をもたらしたミティシエーリ。その再来を防ぐため、我々は、その娘を拘束し、自由を奪った。瀕死のすべしは、しかし、朗々と声を響かせ、最後の説教を始めた。そなたを生かしたのは、勇者様の慈悲であり、英断であった。怒りと復讐に飲まれることなく、命じられた誇り高い仕事を、我々は果たしてきた。クークラは、何か言いたそうに眉を吊り上げたが、すべしの声には、口を挟ませない迫力があった。だが魔王の娘よ。すべしは、白の頭に右手を乗せて続ける。時が経ち、我ら国教会は力を失った。その身を束縛する者は消えたのだ。そなた、あなたは、もはや、我々の言葉に縛られる必要はない。自由を得たのだ。 命の最後の炎を燃やし尽くしたかのように、すべしは、再び体を支える力を失い、倒れかかった。ハクが、もたれかかってきた老人の体を抱き止め、ゆっくりと床に座らせた。あなたの冬は終わった。風雪の時を耐えた雪割り草よ。自由に花を咲かせるがいい。ハクは、右の人差し指で涙を拭い、すべしの言葉に答えた。あなたにしては珍しく、随分と詩的な表現ですね。いつもの説教は、もっと直接的な言葉を使われていたのに。ハクの言葉を聞いたゲエルーが、意外そうな表情を見せ、そして、肩をがっくりと落とした。ジョーちゃん、忘れたのか。しかし、ゲエルーが言い終わる前に、すべしは再び目を見開いた。あなたは、それすら忘れてしまったのか。鏡込むハクの肩を右手でつかみ、半身を起こす。え、ミティシエーリの娘、プリームラ。すべしは、大きく息を吐いた。それが、あなたの本当の名前だ。勇者様が与えられたハクの名を名乗る必要すら、すでにないのだ。すべしの手が、ハクの肩から滑り落ち、その体を床に伏せた。名をお返しする。それが、私の、最後の仕事だ。すべしの全身から力が抜けていく。目をつぶり、沈黙したすべしに、突如キキさんが駆け寄った。すべし、時間がないから手早く答えなさい。あなたは、死後、どうされたい？この砦跡の片隅に、無名の墓石でも建ててもらえれば、それ以上のことはない。か細く消えていくすべしの言葉に、ハクがうなずこうとしたとき、クークラが怒声を上げた。なんでここに？ここは、ハクのお母さんとその仲間たちの墓標だ。お前の入る余地なんてない。聞かれたから答えたまで。私は、お前たちの敵だ、魔導生物。敵の亡骸など、どうしようとそちらの勝手。では、勝手にさせてもらいましょう。キキさんが死にかけているすべしを挟んで、ハクに向き合った。ハク様。はい。私は考えておりました。あなたは、一度ここを離れ、世界を見る旅をするべきです。キキさんの言葉に、ハクはハッとした。確かに、ここに縛られる必要がなくなった以上、私は、外の世界を見てみたい。クークラにも、見せてあげたい。されど、人には、帰る場所が必要。あなたの帰る場所は、ここを置いて、他にはありますまい。しかし、人の手がなければ、この砦跡は、廃れていくでしょう。では、キキさん、引き続きここの管理を。ハクの提案に、しかし、キキさんは首を振った。自分の雇い主は、ハク様自身ではなく、国教会でした。ですが、それはすでに分裂し、力を失ってしまったようです。残念そうな顔をするハクに対し、キキさんは言葉を重ねた。私が力になれるのはここまで。しかし、ここに、そろそろ死ぬであろう、敵の体があります。03。キキさんの言葉に、ハクは混乱した。え？それはどういう意味を？二人の会話に、クークラが割って入って、キキさんの代わりに答えた。すべしの死体にアニメートをかけて、ハウスキーピングの仕事をさせるってことだよね、キキさん。でも、僕は反対だ。クークラ。ハクを苦しめた奴の死体に、この砦跡を歩き回ってほしくない。クークラさん。私はハク様に聞いております。また、ことの決定権を持っているのもハク様です。キキさんは、クークラの目を見ていった。不満を隠さないクークラの肩に軽く触れてから、キキさんはハクに問いかけた。ハク様、クークラさんの意見も含め、あなたはどうお考えに？時間がありません。即答をお願いします。ハクは、一瞬だけ考えるような表情をした後、床に倒れ伏しているすべしに近づき、かがみ込んで耳打ちした。もしも、キキさんの意見を受け入れるのであれば、あなたは、長い時を奴隷として過ごすことになるでしょう。ただし、その場合は、砦跡に残していく氷結晶の管理も任せることになります。他の三人には聞き取れないくらいの小声で、ハクは囁く。ほとんど、意識のないすべしの顔に浮かんだ表情を、ハクは確認し、立ち上がった。そして、確信のある口調で宣言した。キキさんの意見を受け入れ、 すべしの亡骸を利用して、この砦跡の管理を任せます。クークラは顔をしかめたが、しかし、ハクの言葉に嫌だとは言わない。ハクがそう考えるのであれば、僕は従う。でも、ならば、せめて、そのアニメートは自分にかけさせてほしい。最近になって僕は分かったんだ。自分のアニメートの術は、キキさんのそれをすでにしのいだ。今の僕ならば、キキさん以上にうまく、アニメートをかけられる。その言葉を聞いて、キキさんは、笑顔を浮かべてクークラを手招きした。何です?痛い。近づいたクークラの額を、キキさんは、親指で押さえた中指を弾いて打った。おでこを両手で押さえて痛がるクークラに、キキさんは言った。生意気を言いなさんな。あなたの術が、私のそれを上回ったのなど、もう、10年も前の話です。今更になって気づくなど、それ自体が未熟の証。それに、クークラさん、わかっているのでしょう?このアニメートの使い方は、死体を用い、生と死の境目を曖昧にする、禁術です。正解。いえ、あるいはそれ以上に悪い。尊厳ある死を許さず、その死体を奴隷へと貶める。いわば呪いの類です。道を踏み外したバーディマが用いたものと同質のものなのです。キキさんは、クークラを見据えた。そんな汚れ仕事はね。長身のキキさんは、しゃがんで、クークラと目線を合わせ、その額に手を当て、なぜる。そして肩を抱き、切れた耳のそばに唇を寄せて囁いた。そんな汚れ仕事は、大人に任せておきなさい。クークラを離すと、キキさんはゲエルーに目くばせした。ゲエルーは、無言でうなずいて、身に引き寄せてあった条件を抜く。さや走りの音を聞いて、ハクが身をすくめた。キキさんは、死を間近に控えた眠りの中にいるすべしに対して言った。精神を強く保ちなさい。強い感情、強い執着、強い意志。何でもいい、その精神が強いほど、魂が体から抜け出しても、生前の姿を保持しやすくなります。すべしの表情は、すでに死人のそれだが、魂は、まだ体に宿っている。強いほど、生前の記憶や性格を保ったまま、抜け出た魂をそのままの形で体に返しやすくなります。キキさんは、目をつむり、光をシャットアウトして、すべしの周りにある大気に満ちる魂を認識することに集中し始めた。準備が整ったと見たゲエルーが、条件で、すべしの心臓を差し貫いた。04。ゲエルーの条件が、素早く、静かに、すべしの心臓に達した瞬間。その身から、魂が抜け出した。それを認識し、キキさんは操作する。手応えが強い。普通ならば、死の瞬間に、記憶や人格といった魂の表層は、大気に満ちる魂の中に無散する。しかし、すべしのそれは、不完全ながらも形を保ち、大いなる魂に練り込まれていくことを拒否していた。キキさんは、すべしの精神力に舌を巻いた。この心の強さ。本当に、ハクの敵でなければ、素直に感服できていたでしょうに。キキさんは、手早く、アニメートの術式を完成させ、すべしの魂を、その死体に通していく。魂を失った体でも、魂の回路は残っている。それに従って、アニメートを施していくのは、キキさんにとっても初めての経験だったが、想像していた以上に容易な作業だった。これが禁術。禁じられたのは、生と死の狭間を操る禍々しさゆえではない。アニメートの術を使えるようになりさえすれば、あまりに簡単に、死者の軍隊すら作ることができてしまう。そのたやすさこそが、この使用法が禁じられた理由であろう。すべしの魂は、その自我を保ったまま、かつての自分の体に編み込まれていった。キキさんのアニメートの術式を通し、その魂は、一つの意志を送りつけてきた。早くせよ。欲しかったものを手にする、最後の機会なのだ。この環境では、自我を保つのすら難しい。しかし、失ってなるものか。私は体へと帰り、自我を保ったまま手にするのだ。欲しかったものを。生涯をかけて欲したものを。お黙りなさい。キキさんは、言葉にならない意志を持って、すべしの魂とやり取りをする。術に集中させなさい。それにしても、 あなたの強い精神力の根源は、その執着力ですか。一体、何にそこまで執着しているのやら。魂の回路の隅々にまで、すべしの魂を通していく。その過程で、キキさんは、一つの命令を織り込んでいった。吐く、プリームラに服従せよ。すべしの体に、再び魂が宿る。アニメートの術が完成した。そこには、自我を失わずに復活したすべしがいた。成功しました。キキさんは、術を終えて、大きく息を吐き出した。すべしは、新たな自分を確かめるように、指先から肘、肩と順に動かしていき、腰を上げて上半身を起こし、片膝を立てて、そしてゆっくりと立ち上がった。すべし、さん。ハクが、おつおつと声をかけると、すべしは、無言のまま、その前にひざまずいた。ハクは何事かと思い、キキさんを見る。キキさんは、微笑みながら、ただうなずいた。ハクは、仕方ないと覚悟を決め、一度天井を見上げてから大きく息を吸い、すべしを見つめた。これより、しばらくの間、旅に出ます。ぎょい。その間の砦跡の管理、そして、残していく氷結晶の管理をお願いします。仰せのままに、命令を受け、答えるすべしの表情を見て、ハクは微笑んだ。ハクの決めたことだから、僕は従うよ。そういうクークラの表情には、しかし、不満の二文字がありありと浮かんでいる。どうしてもすべしを許せないらしい。でもね、僕の部屋には、絶対に入っちゃダメだからね。ハクは、肩をすくめて、すべしに話しかけた。それも命令に加えます。すべしは、抑揚のない声で答えた。指示を拝命いたします、プリームラ様。05。数日後の早朝。川垂れ時。まだ薄暗いながらも、わずかな朝日が差し込み、下映えの草が朝露に濡れていた。ハクは、ゲエルーと揃いの、氷の種族の旅装として、一般的な灰色のフード付きローブをまとい、クークラは、サスペンダー付きのニッカーボッカーズにハイソックスを履き、上は、暗い赤ワイン色のシャツに、黒っぽいベスト、そしてハンチング帽という、動きやすいが、男の子のような格好をしていた。先導役としてゲエルーが引率し、下の大地を旅することになっている。アルバイトを正式に退職したキキさんが、旅立つ3人を見送りに来ていた。新たな砦跡の管理人となったすべしも、高台にある参謀本部の入り口に立ち、彼女たちを見守っている。いつまで膨れているの？クークラ。ハクが呆れたように言った。ハクは、結局、ハクの名を名乗ることにした。プリームラは、母からもらった大切な名前だけれど、ハクと呼ばれていた期間の方がずっと長い。その間に、自分は挫折をし、成長し、そして、再び自由を得た。自分を自分として名乗るのであれば、ハクの方がしっくりくると、彼女は考えた。キキさんから微妙に距離を取り、むくれていたクークラは、しかし、ますますそっぽを向いてしまった。だって、キキさん。僕の意見を全然聞いてくれないんだもん。それは申し訳ないと思います。しかし、キキさんは毅然として答えた。私は最善の選択をしたと考えています。クークラはそれを聞いて再び頬を膨らませた。その姿を見て大人たち三人の心の中に反抗期という言葉が浮かんだ。これもまた成長の一つの過程なのであろう。ただ、別れの時にこうなってしまったのは残念だと、キキさんは思った。それで吐く。旅の目的は決めたの。ええ。まず最初は、世界を見回りながら、私のたった一人の友達の家を目指してみようかと思います。吐くは笑いながら答えた。なるほどね。そこは、歩きでは遠いから、到着するまでに、長い時間がかかるけど、その分、いろいろな土地に寄ることができる。悪くない選択だと思うわ。クーデターとその後に起こった内戦のため、世情は荒れているが、ゲエルーが一緒ならば、身の危険はないだろう。むしろ、自分やゲエルーとの練習しかしてこなかったクークラが、素人相手に、その棒術を振るい、事故を起こさないかが心配である。キキさん。クークラが、挑戦的な目をしながら、キキさんに話しかけた。次、会う時には、 キキさんがびっくりするくらいのアニメート使いになっているからね。覚悟しておいて。それならば、覚悟ではなく、むしろ喜ばしい。キキさんは、しかし、あえてそっけない感じで言った。楽しみにしております。そして、クークラを抱き寄せ、囁いた。あなたは自慢の弟子です。いつか、誰もたどり着かなかったところまで進みなさい。クークラは、少しだけ照れくさそうにして、キキさんから離れた。さて、それじゃそろそろ出発するぞ。別れを惜しんでいる女性陣に、ゲーエルーが声をかける。お二人をお願いしますね、ゲーエルーさん。おうよ。任せておけ。じゃあまたな、べっぴんさん。ゲーエルーを追いかけ、振り向かずに、ボロボロのアーチをくぐるクークラ。最後まで手を振りながら、こちらを見ているハク。では、近いうちにまた。あの墓参り以来、随分と薄くなってしまったミティシエーリの魂が、彼女たちの周りを取り巻いているのを、キキさんは感じていた。